一般質問 Q&A。 一般質問は議案と関係なく、市の行政事務の状況や将来に対する方針などを正すもので、定例会に限って行います。今議会は13人の議員が市政全般について市長及び関係部署の考えを正しました。主な内容は次の通りです。一般質問の内容については質問議員各自の原稿によって編集しています。一般質問議員。一般質問を行った議員は次の通りです。1、富田博樹、大阪維新の会池田。2、中田正則、市民クラブ。3、荒木真澄、公明党。4、小林義満、日本共産党。5、西垣聡、自由クラブ。6、倉田明、自由クラブ。7、三宅正樹、市民クラブ。8、小林義則、自民同友会。9、白石恵子、日本共産党。10、前田聡、民社クラブ。11、川西二郎、市民クラブ。12、石田隆、大阪維新の会池田。13、藤原美智子、日本共産党。質問順。問い、面接を重視した職員採用試験とは、大阪維新の会池田。本年度の職員採用試験では、従来の職員採用試験とは別に、特別な公務員試験対策を必要としない採用試験として、一般教養試験を廃し、面接試験を中心とした試験を実施している。一般教養試験を廃することの妥当性と、その選考方法を問う。答え、協調性や人物評価を客観的に選考。職員採用試験の門戸を広げ、本市の未来を考え行動し、信頼される人材の獲得を目指した。書類選考や小論文試験等を外部委託し、客観的評価が可能な多数の試験科目を実施することで、恣意的な選考は未然に防止した。面接では、受験生の経験や考え方等を長時間かけて確認し、市職員としての協調性や問題解決能力の有無を判定した。一般教養試験を課した職員採用試験は廃止することなく、北摂都市による共同試験で実施する。問い、被災者支援システムの早期検証を、公明党。昨今の災害発生時の対応状況を見たとき、行政の素早い対応が復旧復興には不可欠。被災者の状況を一元的に管理できる被災者支援システムを平時のうちに構築しておくことは、災害防災対策上極めて重要と考え、ぜひ早期に当該システムの導入、または講習会等を開催し検証すべきでは。答え、防災教育に生かすため早期に対応。まずは本市の危機管理担当者が開発者の意見を伺い、その中で採用できるものは市職員の防災教育等に生かしていきたいと考えており、早速対応する。問い、避難行動要支援者名簿の活用は、自民同友会。地域から希望があれば名簿を提供するなど、校区という単位にこだわらない名簿の活用について見解を問う。また、要支援者へ適切な支援を行うために、地図情報を活用するなどの方策が必要であると考えるが、見解を問う。答え、校区にこだわらない活用を検討。校区単位での活動が困難である場合や、設立まで期間を要する場合、地域への名簿提供については、要支援者を最優先との考えのもと、指摘のような活用を検討していく。また、他自治体等へも情報収集を行い、要支援者へ迅速に適切な支援ができるようシステム導入も検討していく。問い、地域分権制度改革に対する見解は、大阪維新の会池田。民意の公平さが組みされていない現在の予算提案権は廃止し、税の無駄を排除すべきであり、 茨城市や箕面市のように指定管理者制度を敷き、より効果的にコミュニティが活性化する仕組みを取るべきだと考える。まず市が市民に対し、制度設計を提案し、解決案を見出していくのが筋だと考えるが、本市の見解は。答え、答申を踏まえ、制度のあり方を検討。検討会議での答申を踏まえ、制度のあり方を検討していく。問い、大阪国際空港ターミナル改修状況。市民クラブ。2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向けた大阪国際空港ターミナルの全面リニューアルの進捗状況を問う。答え、ターミナル中央エリアを改修中。空港ターミナル改修工事は本年2月より開始され、新関西国際空港株式会社及び関西エアポート株式会社により大規模改修事業を実施。内容は動く歩道の設置、保安検査場の拡張、モノレール駅からの連絡通路の新設及びバス・タクシー乗降場の再配置、エプロン拡張及びフィンガー増設を行う。9月1日からはターミナル中央エリアの改修工事を実施している。問い、企業版ふるさと納税の活用を、大阪維新の会池田。住民サービスの向上のためには財源の確保が急務である。企業版ふるさと納税制度を積極的に活用すべきだと考えるが、市の見解は。答え、制度活用について検討する。指摘に基づき、本年3月策定の池田市町人仕事創生総合戦略に沿い、本制度の活用について検討していく。問い、給食の献立、特に米飯給食について、自由クラブ。学校給食について、近年は食育の観点も重要視されるようになってきており、給食は教育の一環であると考える。給食センターの建て替えが予定されている中で、献立見直しの良い機会と考える。特に主食について、現在は週3回程度が米飯だが、週3回となった経緯と今後についてのお考えは。答え、米飯とパン給食、バランスよく実施。小学校給食については平成2年度から米飯給食を開始。同年11月から週2回、平成14年度から週3回に増やし、現在に至っている。平成21年3月31日付、文部科学省通知においても、週3回以上を目標として米飯給食を推進するものとされている。献立の多様性を維持するためにも米飯給食とパン給食をバランスよく実施していくことが必要であると認識している。問い、学校給食費の無償化を。日本共産党。子どもの貧困が広がる中で給食費の無償化は有効な子育て支援であり貧困対策でもある。子育て日本一の池田市として実施を。答え、財政的に実施は困難。無償化に3億円かかると推定。現在、府内で実施している自治体はない。財政状況を鑑みると困難。問い、地域と共にある学校づくりを、市民クラブ、細郷学園をコミュニティスクールにし、子育てから老人福祉も視野に入れ、全国のモデルケースとなる義務教育学校にしては。答え、義務教育学校の制度導入を検討。細川不潮台地域で子育てをしたくなるような教育環境整備に努め、特色ある教育課程の編成をはじめ、コミュニティスクールや義務教育学校の制度導入を検討。問い、拡充する教育予算を35人学級に。日本共産党。市長は教育予算を来年度5000万円上積みし、日本一質の高い教育を実践してほしいと答弁された。教育長は少人数学級については、必要性や教育的効果を認識していると答弁された。教育日本一へ向け、この予算で35人学級を全学年に拡充する大きな決断をすべきでは、 少人数学級は子どもの悩みやトラブルに対応する上でも、子どもの発言の機会が増えるなど、学習を豊かにする上でも重要な教育条件と考える。本市は全国に先駆けて、平成16年度から小学校1年生、2年生に私費負担で少人数学級に取り組み、3年生に拡充した。しかし欧米では20人から30人学級が当たり前で、学級編成の少人数化は遅れており、この遅れた状態を残していては教育日本一とは言えない。中教審の提言では、小中学校の学級編成を35人に、小学校低学年はさらに30人学級にと述べている。少人数学級に消極的な大阪府の調査でも、少人数学級の優位性が述べられている。本市では学級編成の関係で35人学級になっている学校が多く、全小学校で35人学級にするには7学級増やすだけでよく、必要予算は膨大ではない。今こそ35人学級の全学年への拡充へ大きく踏み出すべきではないか。答え、財政及び効果も鑑み検討。1学級増やすのに担任が1人増員となり、常勤講師1人当たり360万円の予算が必要となる。財政的な部分と十分見合いをしながら、費用対効果を踏まえ、今後検討していきたい。問い、運動部活動の指導実態は？市民クラブ、市内中学校における運動部活動の指導実態と指導教員の専門性の状況は？答え、外部指導員を派遣し、技術的指導、学校教育の一環として適切な指導は行われているものの、必ずしも専門性の高い教員が顧問として指導に当たる状況にない場合もある。教育委員会としては、技術的指導を行うことを目的とした外部指導員の派遣や、指導力向上のための研修会を行っている。問い、チャレンジテストは中止を。日本共産党。6月に実施した中学3年生のチャレンジテストの結果で、各中学校の評定平均が決定され、学校がランク付けされる。ランク付けされた高校入試の内申書は、生徒の内申書にその評定平均に合わせて訂正される。最上位校の内申書評定では4と5ばかりになる一方、最下位校はほぼ1と2の評定にしなければならない。たった1回のテストで1年間の評定範囲が決められ、生徒の入試に不公平な内申点がつけられる。1年生、2年生で行われるテストも、日常の授業でいくら頑張ってもチャレンジテストで点数を取らなければ内申書は下げられる。今後さらに府教委は、平成29年度は2年生、30年度は1年生から高校入試の評定に利用しようとしている。中学1年生から高校受験戦争に追い立てられることになる。このような不公平で中学校教育を無視した高校入試制度はどこにもない。教育を大きく歪めるチャレンジテストは中止を求めるべき。答え、府内統一ルールに従い評定を行う。大阪府教育庁により示される資料は、公平性を担保する資料として活用等がなされるものと認識。問い、池田市の学力状況は？市民クラブ、チャレンジテストにおける本市の学力状況は？答え、大阪府内の平均を上回る。実施された全教科について大阪府内の平均を上回っており、知識面、活用面とも良好。結果を分析し、さらなる学力向上に活用。問い、地域学習教室事業の目的は？市民クラブ、池田福丸羽ばたき塾の目的及び内容は？答え、中学生の家庭学習を支援。運営は民間教育事業者に業務委託、市内6カ所の公共施設に教室を設置し、中学1年生から3年生を対象に 数学と英語を指導する。問い、道徳教育の教科化について。自民同友会。文部科学省は平成27年3月、学校教育法の施行規則を改正し、道徳を特別の教科に格上げしたが、この特別の教科と通常の教科との違いを問う。また本誌における道徳の教科化スケジュールについて問う。答え、体系的なものに改善される。特別の教科道徳については、通常の教科と異なり、特別の免許を必要とせず、全教員で指導を行う。特に評価では、数値評価ではなく、文章による評価とし、児童生徒の道徳性にかかる成長の様子を把握し、成長につなげるもの。内容については、いじめ問題への対応の充実や、発達段階をより一層踏まえた体系的なものに改善される。また、スケジュールは、小学校が平成30年度から全面実施、中学校が平成31年度から全面実施を予定。問い、姉妹都市との英語交流授業の実施。大阪維新の会池田。インターネットを活用した姉妹都市との英語交流授業を実施できないか。答え、先方の受け入れ体制や通信環境を確認。これまでも情報通信手段を用いた英語による交流授業は中学校で実践されてきた。しかし、通信速度など双方の環境整備に課題があった。今後は相手側の受け入れ体制と ICT 環境も鑑み、検討していく。問い、学校体育施設の開放を。市民クラブ。中学校の体育施設をクラブ活動に支障のない時間帯で開放を。答え、渋谷中、北手島中で試行的に実施。開放時間帯は平日は夜7時から9時まで。団体登録が必要。問い、私立池田病院の経営改革について。大阪維新の会池田。前回、病院経営改革の成功例を挙げ、財源創出にかかる要望を行ったが、住民サービスを向上させるためには、財源の創出が急務である。その後の進捗状況と進展は？答え、経営健全化の具体的方策を検討中。現在、人件費比率 50% を超える状況で、人件費の見直しは急務。今後、スピード感を持って見直し案を取りまとめていく。問い、統一国保に市はどう対応するのか。日本共産党。平成30年度から始まる国保の都道府県化で、大阪府は国の動きとは別の統一国保を検討している。保険料や減免制度など、重要な財政権限を府が握ることになると、今でも府内3番目に高い保険料を支払っている池田市民にとっては、さらなる負担増となるのではないか。市民を守るためにどう対応するのか。府は赤字を解消するよう指導しているが、5億円を超える本市の赤字をどうするのか。保険料軽減のため実施している一般会計からの繰り入れや繰り上げ重要等々、今後の市の対応を問う。答え、国保広域化調整会議の推移を注視。統一料率や減免制度等は、調整会議の議論の推移を注視。裁量の幅は当然あると考える。本市の赤字は基本的には一般財源をもって一定の年限までに解消を目指す。今後も市長会等で議論していく。問い、子ども医療費助成18歳まで拡充を。日本共産党。医療費助成は子育て支援の大きな柱であり、18歳まで無料にが全国的な流れとなっている。池田市も18歳まで拡充し、名実ともに子育て日本一の町にするよう本気度を見せてはどうか。また、府には福祉医療制度の負担増ではなく、助成年齢引き上げを、国には助成制度の創設を求めてはどうか。答え、費用対効果含め引き続き検討する。 全国的な流れにあることは間違いない。試算では3645万円必要。限られた予算をどう使うのか引き続き検討したい。市長会を通じセーフティーネットとしての対応を国、府に要望している。問い、対象外の0歳児へも公費助成を、公明党。B 型肝炎ワクチンの予防接種が本年10月より公費助成による定期接種となる。しかし対象が生後1歳に至るまでであるのに、昨年10月2日から本年3月31日までに生まれた0歳児は定期接種の対象となっていない。0歳児のうちにワクチンを接種する意義は、 B 型肝炎感染者が1歳未満の場合、持続感染状態、キャリアになる確率が 90% もある。そこで今回の定期接種の対象とならない0歳児に対して、市として公費助成ができないか。答え、予防接種の意義は認識、対応を検討。当ワクチンを0歳という早い時期に接種する意義は認識。12月補正の中で計上していけるかどうか、費用対効果の問題と合わせて検証する。また、保障制度や事故などの確率も極めて低いと聞いており、本市としてどこまで対応できるか検討する。問い、さつき山全体を野外活動の場に、市民クラブ。子どもたちが気軽に自然と触れ合える活動の場として、さつき山全体を整備してはどうか。答え、ゾーン分けし、整備を検討。カップルや家族連れ等のターゲットごとにゾーン分けし、自然と触れ合える活動の場として整備を検討する。問い、空き家等の適正管理について、市民クラブ。空き家等の適正管理のためには、近隣住民からの情報提供等の協力も必要。地域住民への啓発は？答え、民生委員等と連携を図る。空き家等の実態把握は地域の情報が有力になる。民生委員等の協力をはじめ、自治会や地域コミュニティ推進協議会などと連携を図りながら、地域への啓発に取り組む。問い、空き家の流通促進策は？自由クラブ。本市の人口維持、増加のためには、数々の施策を実行するとともに、受け皿となる住宅整備も重要な課題であると考える。開発の余地があまりない中で、空き家の活用も重要と考えるが、特に住宅資源としての空き家の流通促進の具体的な取り組みは？答え、対策計画を策定し順次取り組む。今年度策定予定の空き家等対策計画において、流通促進の取り組みとして、空き家利活用ネットワーク事業等について検討している。具体的には、空き家流通のためのプラットフォームの開発、マイホーム借り上げ制度等の活用を検討している。問い、立地適正化計画、取り組みへの見解、民社クラブ、行政と住民や民間事業者が一体となり、コンパクトな街づくりのために、都市再生特別措置法が改正されたが、活用策は？答え、土地利用状況を踏まえ、効果見極め。池田の町、みんなまとめてテーマパーク構想の中で目指す、都市構造形成や課題解決に向け、先進事例も参考に効果を見極めながら、立地適正化計画の活用を検討。問い、公共施設管理公社の検討結果は？民社クラブ。公社に関する検討答申に基づく指定管理事業及び補助金事業の今後の取り組み方針について問う。答え、報告書に基づき事業内容を精査。補助金事業については内容を精査の上、半減させ、指定管理事業や市の直轄事業、民間委託等への検討を進める。これまでのノウハウの蓄積や組織の運営方法の提言を踏まえ、より良いあり方を追求する。中でも、緑に関する業務については大いに評価できるものであり、近隣市等に 事業を拡大させることも可能である。問い、石橋四丁目市営住宅の着工時期は、自由クラブ、石橋四丁目市営住宅建て替え事業の着工時期及び詳細について問う。答え、平成29年度中の着工を目指す。立地計画については、現在の市営住宅敷地の北側部分約3分の1程度は、都市計画公園用地として、都市計画決定されており、公園整備を予定している。中央部分約3分の1を新市営住宅用地として建て替えを行い、南側部分約3分の1を余剰地として売却を検討している。売却地の活用は周辺地域と計画地との調和も考え進めていく。倉庫数は40戸から50戸程度で、家族向けの 3DK タイプをはじめとして 2DK、1DK を予定している。工事については事業内容及び事業者が決定後、近隣の方々に説明会を実施する。また幹線道路からの進入路や、現地周辺は共愛道路であるため、道路事情を考慮し、安全に配慮した事業を念頭に、着工前にも十分に説明を重ね、近隣の理解を得ながら事業を進めていく。着工時期は平成29年度中を目指す。問い、管理橋梁の実態と対応について、民社クラブ、道路交通の安全確保に向け、長寿命化修繕計画に基づく修繕から予防保全の具体的内容及び実態について問う。答え、修繕優先度等の順位付与で対応。15メートル以上の道路橋18橋を対象に、昨年度までに9橋を修繕。15メートル以下の道路橋及び横断歩道橋は次年度に道路橋5橋、歩道橋2橋について修繕を予定している。問い、救急車と消防車の同時出動は、市民クラブ。最近、救急車と消防車の同時出動が目につくが、どのような場合の出動なのか。答え、人的な力が必要な場合に出動。飲酒にまつわるトラブル対策に加え、重症症例における活動補助や幹線道路、交差点内の救急事案における安全管理に伴う危険排除、また負傷者が多数いる場合などに、救急車と消防車を同時出動させている。問い、浸水対策の今後は、市民クラブ、昨年度本市全体の浸水シミュレーションを実施したが、今後の対策は、答え、浸水被害軽減事業計画を策定予定。今年度浸水被害軽減事業計画を策定し、現行の雨水計画と合わせて効果的に公共施設を活用した貯留のほか、増補管による貯留、季節環境のネットワーク化などを検討していく。